はい、復帰しました。
帰ってきたし。
ちょっと、家の中でこけるという事態が。
え慣れてるのに。
サブトンに滑って。
最悪やな。
まとまり系系バスロン。
エムラジー。
はい、こんばんは、村地でーす。選手ですね、プリンセスメモリーを当てまして、名称マンボに勝たれてすごい、複雑な気分な、今週 MC を務めさせてもらいます、タクヤです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、それではですね、名称マンボに本命を打たれたお二人、自己紹介お願いします。
あ、どうも、名称マンボことビルシーナに本命を打ったですね、ブライデでございます。
はい、
なんか先週ビルシーナに4人20丸打ってましたけど大丈夫でした？
大丈夫でしたね。
逆になんかいいことありそうですよね。1周年で
ただ本番切ったよね、2人とも。
はい、僕体重見てやめました。
うん、
僕は切ってないですけど。
僕も切ってはいいんけど、本命から下げたよね。
僕本命でしたけど。
あ、そうだよ。
僕別に体重見ないんで。
あ、そうかそうか。
はい。
なるほどね。僕はちょっとさすがに本命から下げたね。
絞るじゃないですかね。
ちょっと信じられなくてですね、あれは。
はい。それではですね、今週もですね、マリチャンピオンシップに向けて、楽しくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。これ言うてさ。
お願いします。
はい。
お願いします。
この番組
お願いします。
もうええねん。
編集大変。
はい。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である、M の法則をもとに、ブライトミロ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
です。
はい。じゃあ、それでは、予想の方に行きましょう。
イェイ。まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
じゃあ予想のコーナーでーす。
わーい。
わーい。もっと盛り上がってくれ。
待ってました。
はい。はい。ですが、今回ですね、第30回、マイルチャンピオンシップになります。京都の外回り1600メーターで、で行われます。想定の人気の方だけちょっとちらっと先に言っておきます。一番人気が、当選ラー。あ、ごめんなさい。金曜段階になりますね。当選ラー。はい、一応 2.9 倍っていうことになっております。で、2番人気が、ダイワマッチョーレ、6.8 倍。3番人気ダノンシャーク 9.6 倍以下、グランプリボスクラネントという順に現時点ではなっております。
はい、
はい、それではですね、今週も、楽しいゲストが約1名来ておられます。それではですね、ゲストの方の紹介をしていきたいと思います。フックトレメンバーの方からの、4人目になりますか。
そうですね、
ラファさんにパパキトさんにタクボーさんに、
うん、
で今回の方になりますね。はい、フトレからの資格になります。4人目のチャレンジャーになります。天馬さんです。
はい、どうも天馬です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ミオさんと僕はお会いしたことがあるんですね。ミオ、うん、さんは初見になりますね。
そうですね、初めて。
はい、ではですね、天馬さんですけれども、予想の、まずスタイルの方からお聞きしていきたいと思うんですけども。
僕の予想のスタイルは、まあ、パドックを見て、はい、パドックで馬を見て、はい、予想するというスタイルです。
まあ、そうですよね。もう完全にそうやもんね。名古屋でやった時ももうずっとパドック見てはったもんね。
そうですね、うん、くそ寒い中でしたけど。
そうよね。だってみんながスタンドの中で予想してる中、一人で本間ボンバで出てて見てたもんね。
見てましたね。
そうやね。 それは僕何だか覚えてるわ。あとゴールドシップの教ご教授をあのいただいたのを覚えてるで。
そうですね、あれ、うんまあ、でもちょっとハマったかとかっていうのは微妙なぐらいです
はい、じゃあ、ね、テンさん、競馬歴の方の、一番最初はいつぐらいかな、競馬っていうのは。
僕が競馬始めたのは、
はい。
オーケンブルースリーの京都大賞典でしたからね。もう4年前ですね。
あ、でもまだ浅いといえば浅いか、うん、オーケンね。
オーケン、そうですね。オーケンとカンパニーの前に召喚でしたけど。
はい。なるほど、なるほど。
で、本格的に競馬をやったのが、
はい。
金シャスの奇跡の高松駅の1回目の。そこからパドックに目覚めたんですけど。
なるほど、なるほど。
でもまだ2、3年ぐらいですね。
そうですね。
実質は3年ちょっとぐらいです、ね。
そうですね。
その最初、その見ようと思ったのは何かきっかけあるんですか？中で好きになったとか。
いやー、どうなんでしょう。
誰かに誘われたとか。
友達に誘われたのが始まりでしたね。競馬自身は。そんで、パドックの予想に変わったっていうのは、やっぱり楽、なんていうの、楽っていうのか、それが一番近道っていうところで、始めた感じです。
なるほどね。テスさん、今までの中で好きな馬っていうのはいますか？
好きな馬っていうか、思い入れがある馬っていうの
は、はい、思い入れがある。
ローズキングダムですかね、やっぱり。あのジャパンカップの、
はい、
あれを大きいの取らせてもらったっていうのと、
はい。
まあ、あの根性、あれがいいなっていう意味でローズキングダムです。まあ、最後はちょっとダメでしたけど。
なるほどね。そんな、テーマさんを迎えてですね、マイルチャンピオンシップの予想の方へ入っていきたいと思います。
いや、そのパドック派ということですけど、今日の予想は大丈夫ですか、はい、そのスタイルの方は。
はい、大丈夫ですよ。追い切りはちゃんと見ておりましたんで。
あ、追い切りの方で。
追い切りの方で。
はい。で、そうですね。そのテーマさん、調教もよく見られてるので、僕も結構参考にさせてもらったりしてるんですけど。
どうも。
はい、結構本格的な見方をされてるので。はい。
OK です。そしたら予想の方行ってもいいですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、OK です。それでは、おのおのの本命の方の、名前だけ出していただきたいと思います。それでは僕から行きましょうか。
お。
はい。はい、本命、大和丸条例できます。
おっと。
おぉ。
来ましたね。あれ？クラレントじゃないんですか？
そんな名前は一度も出せません。
いや、8回ぐらい聞きましたけどね。
なんか、今週祭りが開催されるって聞いたんです
けど。ねえ、クラレント祭り、ダンス祭りじゃん、みたいな
感じで。祭りがあって。はい、じゃあ、ミカさん、本命いきましょう。
はい。僕本命は、1枠2番、サザムパテックです。
ほー。
ダイワーはやめました。
あ、ダイワーの予定だったんや。
予定でしたけど、はい。
へ
ぇー。やめました。
はい、じゃあ、ブラシさん、本命いきましょう。
本命は、コパノリチャードです。
マジで、マジで？
マジで。
はい、じゃあ、テマさん、本命いきましょう。
僕の本命は、一変したことを期待して、ドナブルですね。
はい、ドナブル、ほう、分かれましたね。
さすが混戦。
混戦ですね。はい、じゃあ、本命の方の見解を言っていきたいと思います。はい、じゃあ僕、まず、大和丸条例から行きましょうか。
うん、
ですね、まあ、いつものスタイルならば、僕、多分、おそらくクラレントっていうふうに言ってたと思うんですけども、先週、名称マーボーに勝たれたことで、ちょっとね、体力っていうものに趣を置いて、今回予想をしてみようかなと思ったんですね。で、はい、この大和丸条例なんですけれども、
うん、
前回のクールですね、7月、ごめんなさい、2012年の7月の1日に、復帰してきて、まあ、4月の、最終戦から。で、この、復帰初戦で負けてるんですね。で、そこから8戦連続で掲示板に出てきてるんですね。
は
い、で、この馬、タイプ的に、SL っぽい馬なので、L 室が入っているので、まあ、交互になりやすいタイプなんですけれども、その割には8戦頑張ってたと。で、最後のさすがにやっぱり安田記念になると、 体力の取得切れを起こしてちょっと負けちゃったというパターンだったと思うんですね。でそれが今回休み明けで、体重プラス、出てきて、2着ですかで頑張ってくれて、でまあ、やっぱり耐久力ある馬なので、8戦連続で掲示板に乗ってる馬が1回走ったからといって多分次ポロンと負けることはないと思います。なので、KO 杯でも勝ってますし、格もそれなりに持ってる馬なので、今年のメンバーならば、体力のストックを、休み明けで補充してきて、1キロしか使われてないのであればもう一度、頑張って3着内に入れるんではないかなということで本命に持ってきました。以上です。
ちょっとなかなか適性もつかみにくくて、難しい馬なんですけども、
そうなんですよ。今回ね、もうあんまりね、適性もね、いろんな馬にいろいろあるんで、もうちょっと何か一つに絞ったろうと思ったんで、はい、じゃあそれでは、サダムパテックいきましょうか。
はい、
はい、では、
これはですね、去年は天皇賞からの短縮ローテで、
はい、
買ったんですけども、とりあえず今年も、内枠に入ったのは同じで、今年の場合は延長ローテになりまして、
うん、
これマイルチャンピオンシップっていうレースがですね、その前走の位置取りがですね、
うん、
刷新の位置取りだったのがすごく有利になってまして、短縮延長関わらず、そういう前走先行の期待値がすごく低いレースなんですけども、今年の場合、サダンパテックは前走刺してからの延長で、前に、なんていうんですかね、延長でペースが楽になって、
うん、
前に行けるような形っていうのが、
うん、
その延長の場合は合っていると思うんですけど、今年の場合はサダムはその形で、バウンド延長で、追走が楽になってっていう形に期待して、今回は、去年とはローテーションは違うんですけども、今年も、はい、いいローテーションにはなってると思います。
ですね。岩田さんですもんね。
そうですね。前に行けそうな機種っていうところも、はい、そこも楽しみですね。
なるほどね。まあ、2回目ですもんね。
はい、
了解いたしました。
はい。金量減っていうのもいいですし、うん。
いいかなと思います。はい、わかりました。はい、じゃあそれではですね、ブライスさん。
はい。
ちょっと意外なところから来ましたけども。
そうです、
ね。行きましょうか。はい。
コパのリチャードなんですけど。
はい。
まあ、僕あんまり好きなタイプの馬じゃないんですけど。
ほう。
で、前走、スワステークスは、
うん。
新トップが出遅れての、
うん。
逃げられなかった逃げ馬。
はい。
かつ短縮にもかかわらずペースが落ちるという、距離が短くなるのにペースが落ちて前行ったっていう、完璧なローテで、まあ、一着した馬なんですけども。
そうだね。
はい。で、まあ一応圧勝後なんですけど、
はい。
で、今回、その、まあ前回よりはペースも楽に行けるとは思わないんですけども、
うん。
まあ、一番人気、二番人気、上位人気が、まあこぞって多分、ある程度後ろから行くのかなっていうのがまずありまして、まず当選ラーが大幅短縮なので、
うん、
まあ、これが多分ペース考えると後ろから行くと思うんですよね。
うん、
なので、前にちょっと、前が楽になるんじゃないかなっていうのがまず展開的にありまして、でスワンステークス一着馬は、
うん、
意外と相性良くて、
うん、
なんですか、副賞率 50% 超えてて。
うん。
なので、スワンステックスは結構リズム重視で、着順がいい順にそのまま、延長ローテなんで、やっぱりリズムいい順に来るっていうイメージで、盆走後からの巻き返しが少ない割には、一着馬からのリズムいい馬が来てるんですよね。はい。
客室関係なしですか？
客室はそう関係なしです。まあ、逃げはそんなに良くないかもしれない。逃げはギャラントアローぐらいしかいないんですけど。
ギャラントアローって10年ぐらい前よね。
そうですね。ギャラントアローも、あのまま、3歳馬で鮮度あって、
はい、はいはいはい。
で、春の段階で重賞勝ってた馬で、で、このまま一応、アーリントカップでポテンシャルはある程度証明してるんです。
ああ、
そう
ですよね。その手に似てるってことやね。
アーリントンは、その前500万下逃げって言った後に控えて勝ってたんで、
うん、
一応ここでポテンシャルある程度証明してるのかなと思って、今回、もう、メンバーがすごい、どっこいどっこいって言うとあれですけど、どんぐりの正クラブみたいなメンバーなんで、鮮度っていう意味でかけるんだったら3歳馬かなと思って、まあ、あと、まあそのペースは多分そんな速くならないと思ってるんで、
うんうんうん、
で、内枠に延長組固まってるんですけど、
うん、
内枠の延長組中心に買っていこうかなと思って。まあ、それの一番着順のいい馬ってことで。
京都参戦3試合もね。
圧勝後のトニービンで。
はいはいはい、はい。
もう一回あるんじゃないかなっていう。トニービン、ハハチ、台湾メジャーって考えたらわかんないですけど、ハハチトニービンだったら、もう一回あるんじゃないかなっていう。
なるほどね。はい、わ、はい、かりました。それではじゃあ、テマさん。
はい。
ドナーブロー行きましょうか。
まあ、ドナーブルー。まあ、単純に、まあ、さっきも言った通り、一辺っていう意味で、期待を込めた20丸です。
はいはいはい。
で、ヒンバっていうのは、まあ、オークスの名称マンボもそうでしたけど、変わると、一気に謎の激走するということがあるじゃないですか。
はいはい。
で、ドナウブルーも今回そういうケースが、見えてるんで、もしかしたら来るんじゃないかなっていう意味、期待です。
今回、チェンさんから見て、その、調教的に、ドナウブルーはやっぱり良かったってことですか？
いや、残念ながらドナウブルー調教の映像が、残念な感じになってたんで、そこが唯一のショックですね。
なるほどね。
じゃあ、それはどのあたりからその気配は？
いや、もう言葉から見て、もう単純に変わったなって感
じ。言葉の写真ね。せいさんから見て、映像、調教の映像で、まあ、この後印に入ってくるかもしれないですけども、好調教馬、なんとか上げられますかね。
まあ、サダムパデックですかね。
うん。
サダムね、はい。
サダムと、ダイワと。
お、ありがとう。うん、
ダイワと。そう。どうでしょうかね。
当選らはどうですか？
マイルって考えるとちょっとなっていう感じがします、ね。中距離だったら、これが一番です。じゃったけど、マイルって考えると、いや、どうなんだろうなっていう疑問があります、ね。
それは調教がやっぱり、タイム的に軽いとかいうことですか？そういうわけじゃなく
て。いや、楽っていうのがなんかそんな、ビシバシ思われた感じがします、ね。
ははははははは。
まあ、動いてはいるけど、そこが引っかかるっていうところです
。サダタイはね、ドナドナブルはそのフォトパの感じでは何が抜けてる感じでよかったです？
いや、まず気構えですかね。気配がなんか、関谷記念の時とだいぶ変わったなっていうのが第一でしたね。
はいはいはいはいはい。関谷記念の。
関谷記念の時はもう正直、あ、こんなもんかっていうように言ってたんですけど、前走の府中牝馬で変わったのかなっていう感じですね。で、あとは、まあ、裏事情っていうか、旧車の思惑を推測するのであれば、
はい、
まあ、引退も近い感じで、関係で、まあ、繁殖牝馬の価値を少しでも上げたいという思惑と、まああとは G1、まあ、何としても取らせたいっていう。
はいはいはい、はい。
オーナーサイドの意思っていうのもある、あって、この仕上げになったのかなっていう意図を感じました、
ね。チャンス的にはここが最後やもんね、多分ね。
まあ、そうですね。まあ、京都もよく走りますし、去年もなんだかんだ言って3着来てますし。
あ、そっか。なるほど。あ、本当だ、去年3着やね。
うん。
なるほどね。わかりました。
で、あと、タイプ的にも、これは C、C 入ったものかな。
ああ、ドラゴンね。
前走も、一旦垂れて、
うん、
で、内からスイートサルサでしたね。
はいはいはい。
それでまた燃え
てし
ま
う。そうですね、並ばれてから。
もう一回上がってきたよね。
で、また差し返して2着まで来て、それを見て、もう今回もチャンスはあるかなっていう風で見てますね。
結構その、テンマさん、M の補足もちょっとそれなりに分かってもらってるみたいで。
まあ、それなりですね、それなり。まあ、基礎っていう感じの程度です。
わかりました。それではですね、4名の本命が先週とは大違いですね、バラバラになりました。
そう君から。
はい、
ある意味いい傾向。
そうやね。当たる選択肢が広がったよね。
はい。誰かしら当たるだろう。
ほんまね。はい、それではですね、対抗の方、行きましょうか。うん、はい。じゃあ僕が最初やったよね。
そうです
、はい。はい、対抗いきます。対抗、どうしようかな。ダノンシャークにします。
おっと。
はい、じゃあ、ミオさん。
僕はダイワマジョレです。
あ、マジョレ、やっぱりこっちで取るやね。
こっちに。はい。
はい、はい、ブラさん。
サンレイレーザー。
あ、サンレイだ。はい、テンさん。
ダイワマジョレです。
ああ、うん、マジョレ人気高いね。そしたら、お二人、マジョレ被ってるので、ミオさんとテンさん、一言ずつ、マジョレについてお願いできますか？
はい。これは、はい、ダイワマジョレはですね、マイルチャンピオンシップ構想したものの傾向にすごく合致してるんですけども、
うん、
ですね、まず専用の重賞カチューマでやることっていうのが最近よく来てるんですけども、去年のワンツーが専用の重賞カチューマで、一昨年のカチューマもそうなんですけども、
はい、
そう、これとです。まあもちろん中山のマイル実績っていうのもあるんですけども、
うん、
あと、ちょっと一つ引っかかったのが、その前走で休み明けの1400を連帯したっていうところが、
うん、
ちょっと1400っていうそういう軽いとこにちょっと偏ってるのかなっていう不安があったので、ちょっとその1400激走後っていうのが怖くて評価をちょっと落とした形なんですけども。
はいはいはいはい。
一応熱い印には違いないですね。
なるほどね。
安田記念とも、このレースあまりリンクしないので、安田記念凡走っていうのもかなりいいですね。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、テイさん、一言何か。
そうですね。
一応、好調競馬ですよね、この馬ね。
そうですね、それはあります、はい。まあ、ビシバショって、
はい。
ね、誰だっけな、リーゼントブルースでしたからね、を突き放していって。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ただ、この馬、正直、蘇生がつかめないっていうか、
うん。
いまいち、何がいいのかっていうのがよくわからないです。
それは
勝ちパターンっていうのも結構なんか接戦で、じゃないですか、今は。
ああ、なるほどね。
なんか、いまいちつかめない馬で。でも、追い切りは間違いなくいいんで、対抗って感じですね。
この馬は何がいいかわからないっていうのは、ブラシさん言ってますね。
いまいちわからないです。高速馬場はちょっとどうなんだろうっていう感じで見てますけど。
やっぱり状況はかなり良かったんですね、じゃあこのまま。
結構良かったですよ、ね。力強く上がってくれてるんで。
よし、じゃあこれで、僕の本命に自信がついたようだね。
力本が。
はい、じゃあ僕、ダノンシャーク行きたいと思います。さっきも、ちょっと、ダイワマジョレで8000連続って話をしたんですけども、ダノンシャークもですね、12年度、のスタートが金牌なんですけれども、その前のサカセガーステークスが、14分条件戦ですよね、
はい、
で表舞台に出てきてからですね、6戦連続で、ずっと掲示板とですね、で、マイルチャンピオンシップでついに崩れてしまったと、
うん、
で、年明けて休み明け4月から4戦連続で、これもまたずっと掲示板継続で、で今回このキャンペーン始まってから5戦目になるんですけれども、まあ、その全クールで6戦、体制があったということなので、前走マイナス12キロで、まあ、おそらく勝ちに来たかなという感はあるんですけれども、1番人気で1着というのもできてますので、これを切ってやられているというパターンが、なんか多々あったような気がするので、僕はもう一回このまま買っておきたいと思います。
うん、
はい、まあ、前走もう切ってたけどね、まあ、でも、なんか切り出られそうな気がするんで、もう取るならこれ、上位に取らないとと思ったんで、対抗に持ってきました。
うん。
うん。まあ、間違いなく、ちょっと取りに来た後なので、なんとも言えないですけども。はい、じゃあ、ブラシさん、サンデーレーザーいきましょう。
はい、サンデーレーザーなんですけど、はい、ラスカル鈴鹿個人。
うん。
という配合馬で、うん、僕はずっと L が強い馬だと思ってたんですね、
うん、
まあ個人ということもありますし、うん、でまあまたこの読み方忘れましたけど、あずき島って書いて何でしたっけ、
小豆島、
小豆島ですね、小豆島のこのダウンというか、まあ白百合オープンからの一戦が圧勝して、
うん、
で重賞ダメ、
うん、
セントライトダメ、
うん、
G3G2 アップダメ、ダウン清水、じゃね、清水ステークスで、 解消、ダウン、短縮。うんうんで、僕、この時点で、この馬、やっぱり LK かなと思ってたんですね。
はいはいはい。
はい。まあ、頭数も減ったレースで、小頭数で、外から勝ってとかっていうレースが多かったんで。うん、ただ、朝日チャレンジカップが、これ結構混戦の、大激戦のレースだったんですけど。
そうですね。
はい。このレースで1枠1番から5着したんですね、この馬。
そうですね。
この時に、あっと思って、ちょっと馬が変わったなと思ったんですね、この時に。うんで、その後に落葉はまあ負けたんですけど、で、落葉が京都の得意な条件だったんで、僕落葉も結構印打ってたんですけど、ダウンの京都ってことで。うん、だけど、まあ負けちゃって、うん、あなんかリズムどうなんだろうと思ったら、6校で結構頑張って、うん、で、マイラーズでもう一回頑張って、うん、で、この辺でちょっとアップに対応してきてますよね、8番人気。うん、でも8番人気2着だから、まあ人気がなかったしってことでちょっと、で、エプソムもまあノーマークだったんですけども、まあエプソムも、まあ枠の有利っていうのもあった、内枠が良かったっていうのもあったんですけども、まあここで連続で構想してきて、まあクラレントと0秒1差。ここら辺でちょっと馬が、おっとって感じでちょっとリズムが良くなってきたなと思って、ここで6戦連続掲示板入ってますもんね、ここで一気に。で、まあ富士ステークスはちょっと、休み明けで、ちょっと伸びなかったんですけども、うん、一応この連続構想、朝日チャレンジカップからのこの連続構想が、個人的にちょっとポテンシャル証明したんだな、してんじゃないかなと思って、うん、まあ一回の盆走で見かけられるようだったら、ちょっと京都得意ですしね、この馬。うん、なので、買ってもいいかなと思って。2番人気ですからね、前走。うん、なんで、ここガクンと落ちるでしょ、このタイミング。
僕、このコス黒三角なんです。
お
うん、今、上さん言ったみたいに、その連続構想っていうのを今回取ってて、その次に長く連続構想できてるのがこれなんですね。このタイミングでボンと人気落ちて、リズムが取り戻せるんであれば、僕はこのリズムの方が返っていいかなと思ったんで、この子は、3番手まで上げてみました。これが人気の盲点じゃないかなって僕は今回のレースで思ったけどね。
そうですよね。
うん、一番パターン的にこの子なのかな、みたいなね。
ちょっと馬鹿にされるようだったら、うん、いいかなと思うんですけどね。
そうですよね。
そうですね。
はい、うん、こんな感じです。
はい。それではですね、3馬手以下で、1、2頭ですか、各々、各々のポッと上げていっていただきたいと思います。それでは、みよさん、あと何頭かいれば。
とりあえず僕は3番手、白三角ですけど、前にイサベルで。
はい。
はい。
あとはいますか？
あとちょっと絞りきれないんで、とりあえずこれだけに。
この3度で、はい。バリアさん、じゃあ、あと1、2度何かいれば。
一応、レッドオーバル。
オーバル、はい。
レッドオーバルと、あとはまあ、マッジョーレ。
オーバルと、
マッジョーレと、あとパテックとガルボあたりも買います。
ガルボな。
何すか、その間は。
ガルボな。はい、テンさんなんかあといますかね。
僕はサダンパテック。
はい。
うん。
あとは、マイネイサベルと。
ほぼ一緒。
あとは、まあ、買うかどうかわからないけど、リルダバルですかね。
あ、ました。
はい、僕ですね、今まで言ってたみたいに、サンレーレーザー。で、この後にクラレント。で、イサベル。で、100倍近く人気が落ちるんであれば、リルダバル買えます。
買うんですね。
買うんですねって。
買うんですね。
って言わないけど。
買うんですね。
僕ね、今回このリルは怖いよ、思ってるよ。
いや、怖くないよ。全然怖くないよ。
それではですね、意外に評価が高い今だけちょっとチロチロっと言って、あ、まあ、な、1、2分程度で、おのおの喋りますか？
そうですね。
はい。ほな、みよさん、イサビルについて、ちょっとちらっとだけ。
はい。ですね、これ、前にイサビルは短縮ローテになるんですけども、
はい。
短縮ローテの場合も前走、サッシの方が相性良くてですね。
ほうほうほうほうほう。
とにかく、前走、東京の場合は、緩い流れを先行した馬っていうのが構想しやすくて、うん、それがマイルチャンピオンに回ってくると、盆走しやすい。っていうことがあるみたいで、この前にイサベルは東京を刺して盆走している形ですので、今回、ペースが締まって短縮となればいいローテーションにはなっていると思います。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。じゃあ、皆さん、はい、何かあと言いたい馬、一言あれば。
ダイヤマンジョーレは、これは、ね、昨年からの金庫賞からの連続構想がもうずっとポテンシャル示し続けてたん で、ね、
うん、
で、逆に安田記念で負けたことで、
うん、
このままあんまり S すごい強いタイプではないっていうのが分かったんで、
うん、
休み挟んでからもう一回、その不振期じゃないっていう感じです。うん、もう一回巻き返せる。で、このまま、あれですね、ハイヤーゲームのところなんで、量豊富だと思うんで、
うん、
はい。まあ、ずっと安定はしてるっていうか、
うん、
S に頼ってはいないんで。
そうね、レースのイメージから言うと、はい、まあ、ジョーレとかダノンシャークみたいなのが一番ぴったり来そうな感じはしますもんね。
ねえ、シャークね。
いやいやいや、イメージとしてはね、カリアン入ってるからね。
はい。
はい。はい、じゃあ、皆さん、これでいいですか？
そうですね、そんなもんですね。
はい。じゃあ、テンさん、なんか一言言っておきたいのもあれば。
どうでしょうね。まあ、サダンパテックが、フォトパで、言うと、弥生賞勝った時と被るなっていうのが
あ
って
。おーほー。
唯一違うとなれば、ちょっと気画面が若干違うかなっていうところだけかな。
ほうほうほうほうほう。それはやっぱり、弥生賞の時の方が、気画面がきつく出てるっていう感じ？今の方がやっぱ柔らかい。
柔らかいっていうのが、なんか、あ、なんか頼りがあるんだっていうのが、そんな感じの出来。
ああ、大人になったっていうようなイメージだよね、その。
今回ちょっと目つきがややきつめな感じだったもんで、まあでも体はできてるからいいかなっていう
はい、それではですね、僕ですね、クラレント、
うん、
通常の僕の予想スタイルでいけばおそらくこれ本命だと思うんですね、
うん、
毎日長官からの逃げで一度り短縮で、僕、クラレント自身は、CL じゃない、ごめんなさい、SL タイプだと思っているので、あまり、ショックの強い短縮には向かないタイプだと思っているんです。どちらかといえば、延長で、なだらかになって、前行く位置取りの方が合うタイプだと思っているので、2000から1006に対するショックよりは、まあ、2008からのショックで軽い位置取りになれば、まだ対応できるかなと思っています。で、間隔が空いているので、この馬にとっては間隔が空くということは、1にも2にも大きなプラスだと思います。で、人気からちょっと解放されればもっといいんですけども、おそらくそこまでは許されないだろうなということで、で、人選、やっぱり毎日王冠っていう、そのメジャーなレースで、そこそこのレースをしてるで、これの勝ち馬がエーシンフラッシュであったりっていうふうになってるので。
出した方がいいですもんね、兄ちゃん。
そうですね。だから、やっぱり、人気からの解放までは望めないかなと思ったので、評価下げました。
まだ高谷さんありますか？
あ、いいですよ、いいですよ。はいはい。
僕、ちょっと、クラーレントについて喋りたいことがあったので、
はい。
まあ、クラーレントといいますか、このローテーションなんですけども、
うん、
短縮ショックですよね、一応。
はい。
この前走先行からの短縮っていうのがですね、過去10年で人気以上に走ったのが、人気以上に走って3着以内に入ったのが、ダイワメジャーぐらいしかいないんですよ。すごく相性が悪いローテーションなんです。
それ人気以上っていうのは当日の人気以上ってこと？
そうですね。あ、まあ一応ドナウブルーが3着っていうのはあるんですけども。
そうね、ドナウブルー、そうね。あと、
ただ、
まあ、ファイモーション、ファイモーション、2番人気2着。
それがですね、共通点がありまして、
はい。
その前走ではみんな人気より下の着順なんです。
ああ、はははは。
コースとしたわけではなくて、
うん。
それぐらい、なんていうんですかね。相性が悪いローテーションなんです。やっぱり短縮に、で構想している馬が前走差しの馬が圧倒的に多いですので、近年だけでもカンパニーやブルーメンブラッドが前走差して、からの短縮で勝ってますので、逆にスーパーホーネットとか前走先行からの短縮で人気以下の着順になった方が圧倒的に多いローテーションになっているんですね、これが。ですので、とにかくマイルチャンピオンの場合は、前走が緩い流れの場合は、先行してるのがマイナスに働くレースで、
うん、
だったら、やっぱり、なんていうの、思いっきり逃げた方がいいっていう、
うん、
ゲラン太郎ですとか、
はいはいはいはい、
延長を生かして逃げた方が、より前に行く形の方がいいっていうことですかね。差しに回るよりも。 ですので延長ローテの場合でも前走より前に行く形の方が構想が多いんですけども、ですので僕はクラリント拓也さん本命だったらバッサリ行く発砲勝負するつもりでした。
そうだから僕はあの秋天とマイルチャンピオンの日程が逆で出てきてくれたら、あ、このまま G1 取れる可能性があったかなと思ったんだけども、あの結局天皇賞に出てきた方が相性はいいかなと思ったんやけど、そうなると感覚が詰まるんで、ヒーローの方で怖い、うん、でそういうのを考えてるけど、この馬ってのはやっぱり G1 取れへん馬なんかなと思ったんですよ。
うん、
うん、やっぱり皆さん言ったみたいに、まあ、僕この馬の個体自体がやっぱり短縮に向いてる馬ではないというふうに判断最初はしたんやわ。
うん、
うん、まあ、データもそうなんか出てるからそうなんかもしれへんけども、だからやっぱりあ、この馬は G1 を取れない馬なんやなっていう結論に達したので、それならもう白地では平ったんやけども、まあ、だいぶ評価も下げました。
これスプリンター後方凡走からのバウンド延長をマイルチャンピオンシップ全のエルシドみたいなパターンだったらいいでしょ
う。うん、
前行くみたいな。
一応陣営は差し競馬したいって言ってるみたいなんで、
うん、
まあ、面白いな面白いかなと思ったんやけど、ただ僕は前走この馬勝てました、君ら二人は切りました、以上です。
いや、じゃあ褒めにしてた。
なんとかそのイタチの最高級みたいな。
分からへんけど。
白三角ってそんなこと言われてもちょっと。
そうやな。
あります。
確かに。だったら G10 割れの時だと思うけど。ではその中にあと何か言いたいのありますかね。僕、イサビは単勝は買います。
おお。
はい。
前走は理想の V ラインですけどね。
うん、僕、鳳凰みたいなことするならば、この馬にします。単、ドンでするならね。
あ、マイネル鳳凰ね。
うん、そうそう、マネをするであれば、そうそう、これをする。はい、じゃあ、それでは、印の方のお皿だけしましょうか。
はい。
はい、じゃあ、私、拓也ですね。本命、ダイバーマッチョーレ、対抗ダノンシャーク、黒三角三レーレーザーで、以下、クラレント、イサベルです。はい、じゃあ、皆さん。本命サダンパテック。
はい。
で、太鼓が一応だいぶマッチョーレ。で、あと、ま、糸平ならば、マイネイサベルと。
はい。
はい。で、ブレさん、本命コパノリチャード。太鼓サンレレーザー。その他の馬として、レッドオーバル。だいぶマッチョーレ、サダンパテック。で、ガルボちゃんですね。
はい。
はい。テマさん、本命ドナウブルー。はい、太鼓だいぶマッチョーレ。で、その他の方を待っとして、サダム・パテック、マイネ・イサベル。で、リル・ダバルは一緒に買いましょう。ということです。
今日は当選欄の名前が全く出なかった。
あ、ほんまやな。そうですね。ブライさん、当選欄について一言。フラグ氏はなんかちょっと最近あなた
フラグ、そうです。最近僕がフラグをちょっと担いかけてるんですけどね。過去15年、
はい、
2200メートル以上からの短縮で副賞券に入った馬はいない、
うん、
で僕 S 主導だと思ってないんでこの馬を、
うん、
S 主導だったらまあこの馬やっぱり鮮度を春天で使っちゃったんでね、 G1 鮮度って意味ではね、
うん、
まあ初マイルっていうのあるんですけど、
うん、
まあ忙しいとは思うんですけどね、はい。
ちょっと内枠痛かったですね。
そうですね。外で、外伸びみたいなのになれば、まあ、後ろから行っても届けば、ってありますけどね、うん。内枠がちょっとね、縫うタイプじゃないでしょ、多分。
確かに、戦力初めてなんで、戦力的には面白いかもしれないですけど、1番人気が2番人気になる馬でしょ？
まあ、人気には。
ね、だから選手の皆さんの言葉を借りれば、あえて買うならあえて切った方がいい馬かなと思います。
ちょっとやめてください。はい。優勝かも。書かれてるので、そんな、すごく、
いい言葉ですね。もう一回言ってください。
うん、あえて買うならあえて綺麗。
それ名称
は逆や、逆や。名称は。
そんな傷を塗らないでください。
塩を、
ね、塩を塗らないでください。
傷を塗らないです。塩を塗りましょう。
だと思います。テンさん、ランについてなんか一言だけ、ちょっとだけ言ってください。テンさんも霧の方向でいいですか、このまま。
そうですね。このままも。まあ、大幅の短縮。まあ、うん、で、追い切りで見て、中距離仕様の追い切り。
うん。
まあ、暴走して終わるんじゃないですかね、この。
さあ、怖いぞ。
最高峰一気。
4人がけなしたぞ。
はめ殺し。
これでもうズドンされたら、まあもうそれはそれで笑っとけって感じですね。
まあ仕方ないですよ。
はい。それではよろしいでしょうかね。
はい。
はい、それではですね、第30回マルチャンピオンシップの、予想の方、終わりたいと思います。皆様これで、年末まで大きく遊べる資金を稼いでいただきたいと思います。
誰で稼げと。
わかんないな。
バラバラ。バラが多すぎる。
バラバラやな。はい。はい、この後エンディングコーナーいきまーす。コーナー
行ったことないですけどね。
はいはい、はい、今週ですね、なんかありますかね。
あ、なんといってもこの番組はやっぱこのことを話しておかないといけないんですけど、
はい、
11月15日に、ガイドワークスさんからポケット版大穴決闘辞典2014-2015ステップ爆弾編が発売になってますので、
はい、
定価1200円に。はい、皆さんどうぞ。M の法則の教科書としておすすめします、これは。
はい。
はい。
なんかローテーション的なことないね。
そうですね、今回はローテーション分析に、重きを置かれてまして、書き下ろしされているんですけども、もう早速僕も読んで、はい、うん、なかなか、ちょっと複雑なとこもありますけど、
はい、
面白いです。
おー、読んでおきます。
わかります
。
はい。
すごく声が小さかったんですけど。テンマさん来週東京行かれるみたいで。
あ、そうなんや。
行きますね、
ジャパンカップ見に行くんですか。
見に行きます。また白足毛の伝説見に行って
きます。では先行でジャパンカップの予想を言ってください。本命タイプだけ。
そうですね、まあ、頑張ってほしいっていう意味でゴールドシップです。
はい、もう一頭は、
もう一頭はちょっと天皇賞から火がついてきたかなと見える中山ナイン。
おお、分かりました。
あと直前のつぶやきも楽しみにしてます
ので
、
はい、してますので。
中山さんあれでしょ、 AC フラッシュって言ってほしいでしょ。
僕 AC フラッシュ本命せへんで。
え、
せへんで。あともう一つ聞きたいものがおるんやけど、それはもう来週身内に聞くわ。ハーツくらいのな。
ラクティ、
これはちょっと分からないから、これはもう君ら二人の意見を参考してどうするとか考えるわ。僕はもうハーツくらいはもうしばらく分からないで通そうと思って。
いりません。
そうだよな、その方向でいきましょうか。はい、ではお願いします。
はーい、
はい、
この番組では、皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便りを、名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーを、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。と、
はい、ありがとうございました。それではですね、今週マイルチャンピオンシップの予想になっております。ゲストの天馬さんからの、ご意見をいただきましたので、これを参考にしてですね、今週頑張って皆さんで言い訳を買いましょう。それでは今週のお相手は拓也と
プライドと
ミオと
天馬です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。